皆さんは御言葉に対してどのように思っているでしょうか。皆さんにとって御言葉は何でしょうか。こうスパッて聞くとちょっといろいろありすぎてきっと思い浮かばないと思うんですね。御言葉は私にとって道ですという人もいるし、私にとって真理ですという人もいるし、でも道も真理もちょっとあまりに漠然としすぎている。じゃあ御言葉はどのように取り扱うのが最も正しいでしょうか。
人格として。
アーメン。そうですね、御言葉を、そう、人格あるお方として、人格のある文字、例えばラブレターとか、そうですね、もう何か開封していない状態のラブレターだったら何が書いてあるんだろうって、もう 一刻でも早く開けたいって、ね、人格がこもってますね、ラブレターは。私もなんかそういう手紙を手渡してもらった時、もう何度も読み返したり、あるいはあ、なんか消しゴムで消した跡があるとって日に透かして何を消したのかなとかとにかくその書いた相手を思う時、それほどもうじっくりと見つめますね。御言葉をそれほどじっくりと見つめて、もし何か消した跡がありそうだったら、日に透かしするほどだったらもう非常に愛していますね。御言葉はですね、掘れば掘るほど味わいがあって、でなんかここは一体どういう意味なのかなって、でそれを調べるのがまた楽しいのというのもあるんですね。本当に主を愛していれば愛しているほど御言葉を読めば読むほど楽しい、調べれば調べるほど楽しい。御言葉はそのまま皆さんがいただいて、そして愛するお方からの愛のこもった文章だと思えば、もうどんどんすっきり入ってきますね。御言葉がわからないという人もおります。わからない場合はぜひ皆さん自身の名前を、あなたというところに、ね、入れて読んでみてください。私の目には、私の目には水の清は高価でたっとい、私は水の清を愛してるなどなど、こういうふうにして読めばですね、皆さん自身と非常に関わりがあって、皆さん自身と密接に人格の交わりのように、愛の交わりのように、本当に麗しいものとなっていきます。さて今日のお話はですね、サドカイ派の人たちの話なんですけれども、サドカイ派の人たち、どういう人たちか。御言葉は熟知していました。で、どこにいたか、神殿にいました。あ、箇所はですね、そうですね、マルコの福音書の12章です。マルコ福音書の12章、12章のとりあえず18節からですね。でサドカイ派の人たち、まず18節に書いてあるんですが、また復活はないと主張していたサドカイ人たちがイエスのところに来て質問したと。復活がないって、主張しておりました。でサドカイ派の人たちはどこにいたかというと、神殿とか、まあ祭司長とか、あるいは神殿の中でも、シナゴークの中でもかなり地位の高い特権階級にいる人たちでした。で彼らにとっては、その自分の扱っている特権にいることが大事だと思っており、そして死後の世界はないとしておりました。もし死んだ後に何かあるんだとしたら、ね、ちょっと困ることがあるでしょうかね。まあ、とにかく、彼らは復活がないと主張しておりました。でそれでイエス様に質問したんです。でイエス様に対して復活についての質問をしました。じゃあ19節以降をお読みします。先生、モーセは私たちのためにこう書いています。もし兄が死んで妻を後に残し、しかも子がない場合には、その弟は その女を妻にして兄のための子を設けなければならない。さて7人の兄弟がいました。長男が妻をめとりましたが子を残さない間で死にました。そこで次男がその女を妻にしたところ、やはり子を残さずに死にました。三男も同様でした。こうして7人とも子を残しませんでした。最後に女も死にました。復活の際、彼らが蘇る時、その女は誰の妻なのでしょうか。7人ともその女を妻にしたのですが、ねえ、かなりひねくれたというか長い質問ですね。ちょっと読んでて、長いなと感じました。で、非常に入り組んだ難しいケースですね。果たしてこんなケースはあったんでしょうかね。まあそれはともかく、このサドカイ派の人は、モーセの書、つまり聖書をもとにしてイエス様に聖書の質問を投げかけたんです。で、彼らの意図は復活はないと主張している。で、それで復活はない、で、それでそれを聖書をどこに根拠を置こうかとして、よし、これこれこの質問をすればイエス様はきっと答えられないんじゃないかと、まあ、きっと聖書を目を点にして読み漁ったんでしょうね。御言葉をそういうふうにして読んだんです。まあ、ちょっとさもしい なんて表現すればいいのか分かんないですけど、とにかく彼らはモーセの書を元にして、で、もし、男と女で子を残さずに男の方が死ねば、その弟がその女と結婚しなくてはならないと、確かに立法にあります。でも、7人とも子を残さずに死んでしまったと。じゃあ一体誰がその復活の時にその妻となるのか。もしこんなケースがあった場合、復活があるのはおかしいんじゃないかっていうことを要は言いたかったわけですね。で、イエス様は彼らに言われました。24節、そんな思い違いをしているのは聖書も神の力も知らないからではありませんか。ね、そんな思い違いをしているのは聖書も神の力も知らない。確かに聖書をこんな風にして目を皿にして何か難しい質問をして困らせてやろうっていう、そういう魂胆があって聖書を読むというのは、イエス様もう怒る気にも なんなかったんでしょうかね。そんな思い違いをしてる、聖書を知らない、神の力も知らない。聖書を読むとき皆さんはどういう感じで読んでるでしょうか。何か矛盾点があるんじゃないかと思って目を皿にして読んだりしてるでしょうか。いいですね。本当にラブレターを読むかのように聖書を読むのであれば、こんなサドカイ派の人たちのような原生的な頭の中の空論的な、そういう読み方は当然しないはずです。イエス様は、とにかく人が死人の中から蘇る時について、まずこういうふうに言いました。25節以降、人が死人の中から蘇る時にはめとることも嫁ぐこともなく天の御使いたちのようです。それに死人が蘇ることについてはモーセの書にある芝の箇所で神がモーセにどう語られたか、あなたは読んだことがないのですか。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあります。神は死んだ者の神ではありません。生きている者の神です。あなた方は大変な思い違いをしています。サドカイ派の人が非常に長ったらしい質問をして、本当にこんなケースあるんだろうかとね、別のこの平行箇所では私たちのうちね、こういう人がおりましたという形で質問してるんですが、果たしてそんなレアケースの人なんていたんでしょうかね。まあちょっとそれは分かりません。いたかもしれません。まあとにかく
そういう律法のほんのローカル中のローカルの部分の、これまたレアケースのことを持ち出して、そしてイエス様に難題をふっかけたつもりになって、そして自分の主張、すなわち復活はないということを押し通そうと、まあ、考えに考え抜いてやったんでしょうね。サドカイ派の人たちも特権階級の偉い階級の人たちです、まあ、かなり頭を振り絞ってイエス様の元に来たんでしょう。ところがイエス様がそれに対してまた御言葉を持って返答しました。ん？どこの御言葉って思うでしょうね。シバの箇所です。シバの箇所というのは、神様がモーセにこういうふうに言った場面です。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。この御言葉が彼らに対する対抗の御言葉です、ね、アブラハム、私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である、ね、これ御言葉って一瞬思ったでしょう。それほどもう聖書を読んだことのある人だったら、もうイロハのイみたいな、誰もが分かっている、当たり前すぎて誰もが見落とすようなこと、誰もが知っている有名すぎる箇所をイエス様は引用した。で、なんでこれがその彼らに対する対抗の言葉になるのか。要するに、もし人が死んでしまってそのまま滅んでしまうんだったら、神はなんでわざわざアブラハム、イサク、ヤコブなんて、ね、言葉を出すんでしょうね。アブラハム、イサク、ヤコブがやがて蘇るものだから。だからこのアブラハム、イサク、ヤコブを元としているあなた方は、アブラハム、イサク、ヤコブの子孫を主張しているのあなた方であれば、なんで神は自らをアブラハム、イサク、ヤコブの神と名乗るのか。ね、復活はあるんです。アブラハム、イサク、ヤコブもやがて蘇って天の御国において共に食卓に預かることができるようになるんです。神は死んだものの神ではない、生きているものの神です。そういうわけで、この私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるという言葉が、彼らに対して何の反論もできないような、その復活があるという証拠の御言葉になったわけです。サドカイ派の人たちにイエス様は、そんな思い違いをしているのは聖書も神の力も知らないからではありませんかと言いました。聖書、神の力、どれほど素晴らしいものか。聖書を単に字面だけで読んでる、あるいは何かクイズの難問を出すためのそのネタ本として読んでいるようなものには、それは当然わかりません。聖書は本当に、さっき川井さんが言った通り、人格として、愛するお方の残してくださった文章として読むのであれば、本当にこれを読むとき命を得ます。豊かな平安、喜びを得ます。これを読むごとに本当に幸せだな、ね、今日も朝に、昼に、午後にと聖書を読みました。午後の聖書勉強会でも本当に読んでいて涙が出てくるようなこともありました。聖書がこんなに迫ってきて、聖書がこんなにわかるようになって、本当に幸いだね、幸いだねって、みんなで喜びの叫びが沸き起こりました。御言葉はそのように対処するべきです。別の箇所ではですね、このイエス様がこの答えをした後、神は死んだものの神ではない、生きているものの神です、神に対しては皆が生きているからですと、ルカの方言は そう書いてあるんですが、でそれに対して立法学者たち、パリサイ派、サドカイ派の人たちが何て答えたか。したら、先生、立派なお答えですと言って、でそのまま、そのイエス様の言葉に対して、反論もしなければ、またごめんなさいという悔い改めもせず、先生、立派なお答えですと、客観的、あくまで客観的に、イエス様と、御言葉に対して、自分の立場を置いて、そのまま去っていってしまいました。非常に、まあ、傲慢無礼というか、このように、イエス様にですね、その言葉尻を捉えて、捕まえようという魂胆を打ちながら、イエス様の元に来たのは、何も、サドカイ派だけではなく、パリサイ派や、また立法学者もそう、ヘロデ島の人たちもそうです。イエス様にそのようにして、言葉尻を捉えて、そしてイエス様に御言葉に対して、御言葉で反論もできないような言葉を返されたとき、彼らは、それに対してイエスもノーも言わない。あくまで自分の考えを貫き通したかった。あくまで死者の復活があってもらっては困る。あくまで自分の考えを保持しておきたい。あくまで今のこの美味しい地位にとどまっていたいと。そういう人たちは、このサドカイ派の人たちのように、先生、立派なお答えでした。ね、言って、そして去っていくんです。自らは何の悔い改めもない。聖書に対して、御言葉に対して、こう明らかに示されてるんだけど、でも、相変わらず自分の考えを握りしめている。これは、サドカイ派の道です。皆さんは、もしかしたら、御言葉に示されたとき、御言葉の方が皆さんにとって都合が悪いときがあるかもしれません。そのようなとき、どうするべきでしょうか。立派なお答えですと言って、でも私はやっぱこの考え方の方がいいと、とどまっているのであれば、それはサドカイ派の人たちと同じ。復活がない。でも、悔い改めて、イエス様、私が間違っていない。御言葉がおっしゃる通りですと。そういう態度でいるのであれば、イエス様に、あなたは幸いだというふうに言われます。このマタイの福音書でしたね。で、このサドカイ派の人たちが、ちょっと待ってください。さっきどこでしたっけ？こっちではない。あ、マルコでしたね。すみません。で、このサドカイ派の人たちを、イエス様がこの立派なお答えによって黙らせた後、このマルコ12章の28節以降、ある立法学者がそれを聞いていました。28節、立法学者が一人来てその議論を聞いていたが、イエスが見事に答えられたのを知ってイエスに尋ねた。すべての命令の中でどれが一番大切ですか。イエスは答えられた。一番大切なのはこれです。イスラエルよ聞け。我らの神である主は唯一の主である。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。次にはこれです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この二つより大事な命令は他にありません。そこでこの立法学者はイエスに言った。先生、その通りです。主は唯一であって、その他に主はないと言われたのは、まさにその通りです。また、心を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くして主を愛し、また隣人をあなた自身のように愛することは、どんな全生の生贄や供え物よりも、ずっと優れています。イエスは彼が賢い返事をしたのを見て言われた。あなたは神の国から遠くない。それからのちは誰もイエスにあえて尋ねるものがなかった。 この立法学者はサドカイ派の人たちをイエス様が黙らせたのを見て、自分も議論を仕掛けようとしました。この立法学者はかなり立法を熟知しております。もしイエス様が何か違うことを語ったのであれば、何とかしようと思っていたのかもしれません。ところがイエス様が答えられたのは本当に正しい正解中の正解を答えられたんです。でそれに対して立法学者はとも違うとも、じゃああれはどうなのということもせず、立法学者が言ったのは、先生その通りですと。でそれで聖書の中からイエス様の言葉が正しかったことを自分の聖書の知識を持って裏付けをしたんです。この立法学者はイエスさんから賢い返事をした。でそれで、あなたは神の国から遠くないと言われました。なぜ遠くないのか。それはこの立法学者は立法を立法のままと、自分の願っていたこととは違っていたとしても立法の方を取ったからです。この立法学者としては、イエスさんが違った答えをして、そして違うと指摘することをもしかしたら願っていたかもしれないんですが、でもその願いを取り下ろして、イエス様が正しい御言葉を言ったことを自分を下ろして、御言葉が正しい、イエス様のおっしゃったことと御言葉は一致している、おっしゃる通りですということを言ったから、だからこの立法学者イエス様に、あなたは神の国から遠くない、返事されたんです。私たちも御言葉に対してはそのまんまいただくことが大切です。もし、皆さんが何か御言葉に関する質問をしたいことがあったとき、御言葉を示されたとき、その御言葉はもしかしたら皆さんにとって受け入れたくないことかもしれない。皆さんが今まで抱えてきた何年か何十年かの、その思想にもしかしたら反するかもしれない。でもその時、皆さんが自分のその何十年を下ろして、自分のその思いを下ろして御言葉に従順するのであれば、皆さんは神の国から遠くありません。でもこのサドカイ派の人たちのように、先生立派なお答えですと言って、であなたの考えはあなたの考え、私の考えは私の考えと、あたかも御言葉を何か一つの本、御言葉を何か誰かの思想の一つ、数ある宗教のうちの一つみたいな感じで捉えているのであれば、まあ、残念ながらそれはサドカイ派の道と言わざるを得ません。私たちは御言葉と相対するとき、本当に人格として永遠に残る言葉として受け止めるべきです。私たちは草や花に過ぎません。太陽の前の霧に過ぎません。でも御言葉は常しえに立ちます。草は枯れ、花はしぼむ、しかし私の言葉は常しえに立つ、あります。御言葉は永遠の昔から永遠の未来まで通して真実な御言葉です。多くの人たちがですね、御言葉のここはおかしいおかしいと、言うのを探してきたんですが、でもいろんな考古学上の発見とか、また、いろんな科学上の調査とか、御言葉が結局真実だったということは本当に たくさんあるんですよ。まあ、それは機会があったらいろいろお話ししたいと思います。とにかく皆さんが御言葉と相対するときは、真理と相対するものとして、また愛すべきお方の言葉として、人格として交わるのであれば、皆さんは豊かな命を得ます。どうか皆さんは御言葉から命を得るものとして、そしてイエス様に、あなたは神の国から遠くないと言われるものとして、イエス様から褒められる
皆さんでありますように。どうか御言葉を大切にしてください。では一言お祈りします。愛するイエス様、サドカイ派の人たちは御言葉を何かクイズの難問のネタのようにして、そして気に食わないイエス様を貶めるものとして研究しました。その研究している間のそのサドカイ派の人たちのがなんと浅ましく、イエス様を悲しまれたことでしょうか。そんな思い違いをしているのは聖書も神の力も知らないから。どうか私たちがこのような思い違いの罪から守ってください。御言葉を人格として、愛するお方が語られた言葉として、そして永遠に変わらぬ真理として、聖なる言葉として、私たちが自覚を持って御言葉と相対することができますように。今日もあなたは朝に、昼に、また午後に、そしてこうして夕べに至るまで御言葉で養ってくださったことを感謝いたします。御言葉は味わえば味わうほど本当に奥が深くて味わいが出て、私たちがそれによって喜びを得て慰めを得る、命を得ることができます。どうかこの御言葉を本当に大切に相対することができますように、私たちを守ってください。サドカイ派の罠に陥ることがないように、パリサイ派や律法学者の罠に陥ることがないように、私たちを守りください。そして御言葉に対してはただアーメンと言って従順し服従することができますように。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。